昨日、はい、大食いのテレビ見た方。
見てないな。
出ないですね。
なんで見ないんですか。
なん
で
見ない
んですか。
大阪テレビです。
テレビ大阪で。
テレビ大阪。
何時からやってた。
7時からやってたと思います。
確か。あれですか。昔は城田さんとかが出てた。
そうです。赤坂さんとか。小林武さんとか。
テレビチャンピオンから独立してやってる企画。
大食いだけでやってんの。
そうそうそうそう。
テレビチャンピオン終わりましたからね。
あ、そうなんですか。
最終回終わりましたよ。
あ、そうなんですか。
そりゃそうだと思う。
あの長い歴史にね、幕を閉じて。
ギャル曽根。
はい、
あれ
ギャル曽根
が今回は出てなかったんですよ。
前回負けたからね。
そう
魔女にね。
そう、あのおばはんな、
はい、そうそうそう、
あのおばはんとか言うたが、あの人まだ子供ちっちゃいんやから。
そうですよ。
旦那さんはここ5年以来に彼女に興奮したってことやねんから。そんな失礼なこと言うたらあかん。謝ってくれ、もう放送として、はい、あかんこと言うた。君は
菅原さんに謝って
くれ。菅原さんな、
はい、旦那が頭おかしいんでしょ
うね。なんちゅうこと言うよお前は。出ていけ。
あの晩も全然性欲そそらない。
アホなこと。あの食べっぷりで、ああまあ言うたらオーラルセックス的なことをしてくれるわけやから。オーラルセックス的なってなんや。
なんか口みたいなもん使うんだ
よ。そうそうそうそう。だから、それは興奮ですよ。浅見さん、こんな話を望んでる。やっぱりこういう感じの
魔女ね。知ってるよ、知ってるよ。
あの方が優勝今回もされたんですか。
いや今回は男女混合やったんで、
はい、
あの方は3位やったんですよ。
それでも3位ということは1位2位は男性やったんですか。
男性なんですけど。
そんな食いつくことか、これ。食いつきすぎやろ。
食いつくことやないか。
1位は大切ですよ。
当たり前や、誰や。城田さんも辞めてるわけやからね。
そうそうですね、うん、で1位は、うん、4年
前桜ちゃん普通に2位から行く。
あ、そうか。
こんだけ煽ってんねんから2位から行く。
2位は、はい、なんか何年か前に1回チャンピオンになった男の人が、はい、
あ、まあ、言うたらリベンジ戦や
って
ん
ね。
けどまた負けたんや。
また負けたんですよ。結構胃袋は大きいみたいですけど。
どうでもええ情報。
相当ないもんや。
そうで1位は、今研修医のあの人なんですけど、その人もまだ何年か前に出て負けてたんですよ。
負けてたんやけど、
でリベンジで今回出て、うん、もうこれを買ったら引退するって、
う
ん、もうお医者さんになって忙しくなるから、
はいはいはいはい、
で
別に食えるやろ。
気合でラーメン、最後ラーメン勝負ですよ、
う
ん、ラーメン勝負、
うん、
ラーメンみんな鼻水とか、あの菅原さんは鼻からネギが出てたんですけど、
ほらほら、いやらしいやないか。いやらしいやないか。
旦那アホやないか。
鼻からネギ出る女性、他から何出てるか気になるやろ。
ならへん。ネギや。
周りも教えてあげたらいいのに、誰もそのこと
言ってない。いや、本人気づいてると思って。
鼻からネギを出したにもかかわらず3位で、1位の人は33倍ラーメン食べてます。
わ、すごいな。
60分。
1時間で33倍。
ちょうだい。2分弱。
かかってないんや。
かかってないです。
すごいやないか。どうや、この間のこのサスケの熱さから、今日のテレビチャンピオン
が。いらん、この話。
どうや、これ。
この話全くいらんな。
いや、今週のオープニングはサスケにしようかと思ったんですけど、ちょっと大食いみんな見てないかなと思って見てない。
小林とか出てないの。
小林武さんはもともと出てて、
体悪してんな。
んで、
アメリカ
で、
でもホットドッグ前負けました。
ホットドッグ負けたよな。
負けました
。体悪して。
そうですよね。
そりゃ体悪なるよ、あんた。頭おかしいもん、あれ出てるやつ。
お前はね、食に偉い、自分以外の食にはうるさいね。
違う違う。味わえよと言いたいのよ。
味を出るやないか。
味を出ないよ。テレビチャンピオンの最後の方ひどかったよ、大食い選手権。ピザ生地だけを100枚とか。
全く関係ないですね。ああ、
そうです。何や、その大食いは。
食べ出したら、もういくらでも行ってしまうから。
ただの罰ゲームやないかと、それは。
でもええやんか、ああやって頑張ってるんやから。
いやいや。
いや、昨日もイカのタイやったんですけど、うん、最後は外国に行くじゃないですか。
はいはいはい、
タイで、うん、なぜかイカの丸焼きを日本風にアレンジして、うん、あの食べてたんですけども、なんかちょっと中から腹渡みたいなとか
汚いよ。
衛生やし、
最後もラーメン、日本ラーメンやったんですよね。タイの料理はなんかチキンみたいなのを食べてましたけど。
でもいいやんか、
そうですよ。
テレビ東京はちょっとチャレンジしすぎだよね、いろいろ。
でもいろんな企画当ててる。
当てて
る。安定なんかって当たってる。
ちょっと赤っ端青っ端とかがあって、そうやったしね。
アドマチック天国
ってい
う思ってるやん、
自分。
今日は巣鴨へ。
ここのこと聞いてもな、みたいなマジが結構あんねんけれども。
結
構そんなんが県民賞になったり。
ああ。
他のクイズ番組に派生してってたりしましたからね。
でも今どこ出たいって言うたらテレビ東京出たくない。
テレビ東京ね、
出たい。
どんな番組ですか。
それは恥ずかしいからです。
父ハラハラみたいな。
どんだけチチハラハラって
呼ぶ。
チチハラハラみたいな。
テレビ東京ちゃうやん。
テレビ大阪や。いや、俺ら出んやテレビ大阪やんね。
テレビ大阪。
まあ、そうですね。それから、高陣さんの番組。
下っ端になってね。
ああ、そうか、そうですね。
目指したいところやけれども。
結構面白いんで、見てくださいよ、大食い。
いや、あの裏何やってた？アフター、ビフォーアフター。
ああ
。え、嘘やん。
ビフォーアフターやってた
よ。やってたんですか？
え、やってたん？
やってたよ。
最悪や、俺絶対撮ってないわ。
100人の子供の家って言って。家が塾やね。
おう、
あ
だらだらだらだら急な階段を登るとそこは引っ越せとか
言いたい1階が昨日のは木造やねんな、けど塾をやるから2階に教室を言ってあの重量鉄骨を組み寄って、1階がいつ崩れてもおかしくないっていう状況の家やってめっちゃおもろかったね。あ、ほかと
面白いやん。あの、別にアフターいらんのよね。
あ
ビフォーばっかり見
てるやん。
ビフォーのまま追ってくれた方がよっぽどおもろい
じゃあね、あれね、もうリフォームするより建て直した方が安いねん、絶対。
そうだね。
どう見ても。なんで無理やりリフォームするの。
あの予算かって、まんなんできるかやの予算やん、
ね。ああ、そうや
ん。だいぶ泣いてると思う。
アフターを先見して、で、ビフォー見した方が面白いかもわかんないですね。
なんでな、でもな、あの、何、改築の、リフォームの匠はな。な前の家でいらんであろう思い出のあるちゃぶ台を部屋の真ん中にレイアウトし
た
おじいちゃんが畳職人でその時に使っていたかぎ針を玄関にアンティークの置物といらんって
ありますね。
おじいそれ見てないおばあさんほら覚えてるって。お前先月ぐらいまでそれつこどったから覚えとるに決まっとるやろって二人して涙泣いてな。
そのくせ匠な入るなりねこの壁いらねえって言ってガーン壊したりね。思い出あるかもしれんやろ壁に。
そうそうそう。前もねおばあちゃんが一人になってお好み焼き屋やっててもう一人じゃ売り上げも悪いし、うん、改築してお店を辞めてって言って、
うん、
ほんでいろりみたいなの置いてなんとこのいろり開けると鉄板いらんいらんねんって。
あほやなお前
ほやで人の思い出ってそんなんちゃうどと俺はあいつらに言いたい
言いたいな言いたいけれども
何綺麗事言うとんねん。
あまあ確かにその通りやけれどもあまあ出れるんであれば。
いや出るよ。
出るよ。
俺多分ね、うん、普通に工事してる人で出る。
いや、工事してる。工事あかん。
塗装の匠が、みたいな。
塗装の匠いらん。
あのシミのついた壁をもう一回復元して。
いやいや、復元せんで。いらん言われるやん、ね。いらん言われる。
思い出のある。
いや、もう違うもんやん、それは。違う
し。濡れた女の人の影に見えるあのシミをそのままに、みたいな。
一番いらん、そんなもんが。怖いだけやないか。はい、
面白いね。
面白いですね。どっか一個ぐらいね。
ヒロそんなやってたんや。
見たかったですね。
悔しいな俺。
ちょっと面白そうやった。
まあまあ、何してたん。
酔っ払ってただけ。
最低やん。
外で。
もうちょっとおとなししましょうよ。テレビコーナー
ですから。テレビ見ましょう。
はい。
言うてね次からね。
わかります。
言うて言う意味がわからんだけどね。
言うてね。
それみたいかわかんないです
ね。いやもう何でも言うてくれたや
ん。何でも言うたやん。
何でも。
エミー賞は絶対見てんやけど。
エミー賞。いやもうバカ見てるな。
あれはもう DVD に撮ることもやめて生で見ても
ら
う。エミチャンネルは。
エミチャンネルは見ないんです。
見ない
んです。あ、そうなんですか。
こだわりで。
上沼さんの輝きがちゃうんです。
ああ。
はいはいはい。
っていうことは小百科は
見ないです。
見ないのか。輝きちゃうのにな、あれもまた。
あの深夜にやってた今夜はエミー号は。あれは、ね、
見てたんや。
あれ面白かった。
これな、あの、関西の人以外一個も思んない。
関西の人も思んないやろ。
この話いらんよ。
僕、上沼恵美子さんが一番好きです。
私も大好き。
だからその情報いらん言うてんねん。いらん言うてんねん。もう行きますよ。
はい。
いや、行ってえのっていうか、行かなじゃないよ、
このオープニング上沼恵美子さんにすればよかった。
大丈夫な。
はい。
やめてください。それでは参りましょう。ちまだ。
あさみの。
絶対安全日。はい、改めましてこんばんは。今週も始まりました、ちまた浅見の絶対安全日、ちまだけちゃくらいです。
はい、真面目一直線新平と
性の奴隷桜井浅見です。
藤原夏子です。
奥山さんもです。
言わんでええねん。
いや、なんか
言わんでええねん、そんなことは。
今自発的に言うたんじゃないですか。
自発的に言わんで
言わんでええねん。弁解のうち与えてやるぞ。
いや、あのオープニング前に、じゃあ新平さんにね、性の奴隷と言えと言われたんですけど、もうこのこれオープニングの曲が開けて、みんな自己紹介始まるまでどうやって言おう、どうやって言おう、自分の中で 生のドレッド、ちょっと色っぽく言った方がいいんかなって、ちょっとこうイメージしてたんですけど、うん、言ってみるとなかなかいいもんで。
ほら悩む前に言わんでええねん。ほらよかった
。言うの気持ちよなってるじゃないですか。
おかしいやん。
はい、初めてなんでちょっと
両軸やで、もうそれは。
いや、リスナー喜ぶんよ。
喜ばへんよ。
喜ぶよ。
そう、なんか新平さんが何か言って、私が性のどれなんかなと思ったら真面目一直線やったんで、ちょっとなんか裏切られた気分。
裏切られた。
ギャップをつくのかな。
これでも毎週言ったらね、言い方とかもどんどん工夫されていいですね。
毎週言うの、キャッチフレーズにするの、あさみの。
そのうちお前性のどれでググって出てくるような。そんなもん。まあええけどな。
曲のタイトル全部性のどれで。
性のどれって曲作ってもらえよ、テーマソング。誰か
誰かに、ね、誰かに作ってもらいます。じゃ
いいと思います。
はい
はいはい。まあどうでもいいんですけどね、はい、そんなことは。さっきねテレビ東京の話出てましたけれどもね、はい、ほんまにテレビチャンピオンっていろんなチャンピオン決めてましたよね、うんうん、なんか気になったんで、うん、昔ありました。
僕ずっと好きなのは、うん、あのいっぱいあるわ。でも和菓子王でしょ、
あ
大工王でしょ、うん、プラモ造形、
う
ん、ね、うん、でしょ、他
パティシエとかね。
ごめん全部や
わ。俺一回前見てて N ゲージチャンピオン、
N ゲージね、
うん、N ゲージ
電車のちっちゃい模型ありますやん、
うんうん、
あれチャンピオン、
う
ん、
そう
え何をするんですか。
いや N ゲージに詳しい。
あシルエット見ただけ、車輪の裏触っただけで
当てる。そうそうそうそう、
あそうありました。なんかそういう、
そうそうそうそう、 N ゲージめちゃめちゃ詳しいね、
すごい、
うん、ほんでそいつら一番おもろかったのは、これはどこの地方を走ってるんですか、それはちょっとみたいな。あんまり電車は
興味ないんや。
一個も興味ない。その造形に興味があるだけの人とかいてね、面白かったけども、自分でにやったらなんでやったらチャンピオンになりそうな気がする。これチャンピオンやったら狙おうというね、まあ一言も奥山君喋ってないわけですけれども、
僕テレビチャンピオン一回も見たことないんですよ。
何かに対しての一つのテーマがあって、
はい、
それに対してチャンピオンであること、う
ん、それ大食い以外はどうやって競ってるんですか。
いや N ゲージやったら、さっきも言ったように
クイズであったり、
クイズであったり
N ゲージっていうのは、
お前さっき説明したやろ。
絶対
電車の模型言うたやろ。
電車の模型っすか、
うん、女子の桜井くんとなっちゃんがうんって分かってんのに、なんでお前分からへん。
電車の模型です
よ。あるやろ、ちっちゃい模型。
ああ、あれを N ゲージって
言うんです
か。二人ともうん言うてくれたやん。何してんのお前。
すいません、ちょっと休んでました。
休むな。本番中に休むな。
それをどうやってどっちが詳しいって競うんですか。
クイズとかって言う
とか、触ってみて分かるとか、目閉じたまんま
見たら分かるぐらいのみんな知識人集めて、じゃあ触ってみようかとか、シルエットだけとか、
例えばその作ってる会社の歴史であったり、
あなるほど、
うん、そういうのを競うわけですよ。
はいはいはい、分かりました、はい、
でこれを踏まえて、うん、もう踏まえられへんけれども、これを踏まえて自分やったら何のチャンピオンに挑戦したいですかという話をしたかったの。
あ、
まあ、テレビ見てないよ、話聞いてないよ。
Nゲージわからん言うわ。
左頬のほくろもなんかもうぶことなっておかしい。もうガンやぞ、まそれ。
ガン違う。怒ってくるわ、他にほくろあると。
大きなってますか。
大きなっとるわ。
大きなっとるわ。
もうなんかね、奥山さん来るたび来るたび、もう私のストレスがすごい溜まって
る。ほら
もう、奥山さん、
あのさ、今度はまた話の中心にそんのもあれやけどさ、奥山くんってネタでね、ネタでピン芸で、あの、サッカーの中田のモノマネ。ぽいことをしてるんですけど、まあ、確かに顔が似てるっちゃ似てるかもしれませんけど、ソフトボールの女の子のあのピッチャーにも似てない。
上野由紀子。
あ、似てます。
似てるやんな。
あ、そうかな。
お前のが歯並びまだマシやん。でも似てるやろ。まあまあ、どっちか言うたら
一重で目が鋭くて、
だからそれをだから奥山に言うたろ戻ってん、お前も中田も時代ちゃうし、そっちに切り替えろと。
上野由紀子
ソフトボールにせんと。
ああ。そうですね。
またどっかでね、奥山がね、ソフトボールのネタやったら、ね。
いや、もう旬ちゃうやろ、もうすでに。旬ちゃうやろ。
だから今一番やときやん。
う
ん、逆に言えば。
旬じゃないときがいいとき
やん。そうやん。
旬のときはみんなやってますからね。よう似たこと。
もう今ですよ。
ああ、マジっすか。
じゃあまた次来てね。
いや、ほんまになっちゃうわ。奥山君にずっと怒ってるのよ。
ね、怒ってる
の、はい、
怒ってる。
電車の乗り換えもできないのよ。
岡山くんね、
そうですよ、
ひどいのよ。
いや、そんなことないですよ、
うん、三宮から帰るわけですよ、みんな揃ってね、
はい
はい、梅田まで帰るわけですよね、岡山くんとなっちゃんは、
うん、
俺は京都帰るんで重曹でおりますけれども、うん、ほんで 特急が行った後って三宮普通しか止まってないの。
あ、はいはい、
けど普通の方が西北までは早着くね、うん、西宮北口ね、うんうんうん、だから俺普通乗ったわけよ。もうめんどくさいからね、うん、待ってんのも嫌やし、うん、女3人でです、
うん、はい、
ね、で西北に着いたと、うん、西北まで先着ですから、
うん、
西北に着いたら俺となっちゃんは何も言わずに、うん、スッと降りたわけです、
うんうん、
もうなぜなら向かいのホームに特急電車が来るからね、うん、分かってるから、
うん、
そしたら奥山君、電車の中でなんかキョロキョロキョロキョロして、うん、上の、鉄道案内図とかをじーっと見てんのに、もうドア閉まるぞぐらいの時間をずーっと見てて、
うん、
でタッタッタッタッタッタッって降りてきて、うん、僕あれ乗ってていいんですよねって、あかんと、だからあかんと、うん、
いやなんかね、うん、黙って降りるときになんか悪い顔して降りたんですよ、ケチャップさん。なんか、なんかつるいたくらみしてる感じやったんで、なんかちょっと騙されるかもしれんと思って、
ね、ついてたら騙されると、
はい、違うよ、あれは奥山くんが降りるの当然やのに、なんで降りるんですかみたいな顔したから、おもろうってにやついてもうただけですよ。ひどいです。それ見てなっちゃんがね、
うん、
もうほんま腹立つと。
そうですよ。あいつはと。
腹立つ。
ほんで降りてきて。
腹立つっておかしいでしょ。
違うよと。あの電車じゃないよと俺が言ったら、じゃあ、向こうのホームですかねみたいなこと、まだいいよって、横でなっちゃんが。腹立つわーみたいなこと。
だってもうなんかね、もうキョロキョロしてるんですけど、もうなんかそのキョロキョロ仕方もおかしいし、なんか変なとこ見てるし、もういや、もう、ね、
変なとこって別に、いやいや、ね、変なとこ見てない。
どの電車が来るかって、
うん、どこ行きの電車ってほら出るやん、表示が電光で、うん、最近はね。
そこをねパって見たら分かるのに、うん、なんか時刻
表みたいなので
、いやいやいやいやいや、そこ見る前にね、なんか
テレビタックルみたいな感じ
で、
奥山急なんやお前、
ちょっと騙されんように、う
ん、だから騙されんように、その電光を見たら分かんのに、
そう、
時刻表と路線図見ても分からんやろ言うてんねん。
この場合は意外と電光を引っ掛けちゃうかなとか。
ないわないわ、どんだけ大掛かりなドッキリやで、
ね、まあ今日もギスギスしてやっていく、
はい、まあ、そんなね、はい、仲悪いなっちゃんと奥山君と、
う
ん、
そうですね、
はい、
やってくれますね、
何かあったらごめんなさいということで、まあ、はいはい、オープニングコーナー参りましょう、
は
い、
またつまらぬものを読んでしまった。
はい、このコーナーですね、うん、毎週一つのテーマを取り上げまして、そのテーマに対して、リスナーにイエスかノーかのメールをいただきます、
うん、
でそのメールをもとにまた喋っていこうじゃないかということなんですけれども、うん、今週のテーマは、うん、手塚治虫といえば、うん、鉄腕アトムだ。
ちょっと待ってください。
どうした？
顎で誰かマイク落としました。
顎でマイク落とした。
はい、顎を乗せたんですよ、マイクに。
ああ、
マイクが
落ちた。ほんまに恥ずかしいことせんといてください。ほんまに
年取るとね、ああ、いろんなものに頼るんです。ちょっとコーナーちゃいますけど、
何
お話がしたいです。
お話がしたい。さっきしてよ、もうコーナー行く前に。
昨日おとつい、
何やねん、
おとつい、先ほどついと僕お昼間70歳のおじいちゃんと、
はい、
2人で過ごしてたわけ、
はい、
谷さんね。
ああ、はい、
ほんで、まあ、ポッと休憩してる時におじいちゃんが、
うん、
北山君と、
北山君
ようやってくれてると、
おお、褒めてもらった。
北山君はおじいちゃんはいてんのかって、この人俺の年あんまよう分かってないんですよ。
あ、うん、まあまあ普通はいる年じゃないよね。
うん、でいてんのかが、いや亡くなったんです。
ああ
、そうか、いくつぐらいの時亡くなったの。僕10歳ぐらいです。
あ、
えらい早う亡くなって、おじいちゃん思い出は、いやあんまないです、覚えてない、
ね、まあ10歳やからね。
そうか、わしのことおじいちゃん持ってくれ。
気持ち悪い。
なんやねんこれ。
気持ち悪い
な。どないしたんやねん、
おじいちゃんって呼んだらよかったやん。
いやー、呼ばれんかったわ。
そしたら向こうが孫よってなって、おいおいおいおいおいってなる予定やったやん。
サムソンみたいな感じで。
もしかしたらややこしい関係なんかもわかんないですけどね。
あ、もうそうやな。ほんまおじいちゃんなんかもしれない。
もしかしたらね。
それで読んで、
内緒にしとかなあかんみたいなね。
完全に僕の知ってる顔とちゃうん
で。だからもう内緒のおじいさんだね、うん、
内緒のおじいさん。秘密のアッコちゃんの特演みたいな。
内緒の
おじいさん。内緒のおじいさん。
隠しとかなあかんねんけれども、ついついおじいちゃんで呼んでほしいから。
マヤコンやねん。
テクマック以外知らん。
そんなもん。
はい、
はい、すみません。
そんなの行きましょう、はい。今日のテーマ、手塚治虫といえば、鉄腕アトムだ、
うん。
これに対してイエスかノーかとメールいただいております。
はい。
まゆみさんですね、うん、こんばんは、
はい、こんばんは。
手塚治虫といえばアトム、うん、ノーです。
お、
うん、私の中で子供の頃の手塚アニメといえばテレビで放送していたブラックジャックが一番好きです。
あ、へ、
ドラマにもなりましたが、
うん、
漫画イメージを 壊すものになってしまい、なかなか漫画を超えられるドラマ化は難しいですねと、はい、リボンの騎士、ジャングル大帝、メルモちゃん、ユニコも大好きで、再放送を何度も見た覚えがあります、手塚アニメは今になってみればたくさんの夢や時代の先読みをしていて驚くことが多いですね、はいはい、違うと、ブラックジャックやと、アニメをしていたからね、ドラマもねやってましたね。ブラックジャーグ、え、加山雄三。
え、嘘、モックもない、なんか
モックもやってました。
やってましたね。
モックもやってた。あ、そうね。加山雄三のブラックジャックを見たら、ブラックジャックってなんて面白くないんだろうと思うね。
何歳ぐらいの時ですか、加山雄三さん。
いや、40前。
あ、40
だ。そんな時ですか。
ピノコがね、中学生ぐらい。
わあ、
中学生が、あっちょんぶり系。
そうそう。いや、喋らへんっていうね、自閉症の子みたいな
やつ。いやいや、そんな。
あ、ひどいな。
あれひどかった。なんでか、俺が小学校の時に、KBS 京都って京都の UHF のね、番組があるんですけれども、そこで朝10時から再放送してて、ずーっと見てた。
ブラックチャーク。あるんですか？
傷はある。雑な。昔の技術ですから、雑な。
顔にセメンライン塗りた
くそんな感じのね。ちょっとリアルな。はい。ありましたね。
加山雄三さん自体がね、何してもね。
明るく朗らかな人やん、言うても。
全然ない。
ブラックジャックは闇を背負わなあかんからね。
確かに。
あんなもん、狭間四郎やったよ、完全に、ブラックジャックが。
黒なかった。
黒なかったよ、一本も。はいはい、みんなはどうですかね。手塚治虫といえば。
つとむじゃなんかもう、年もね、大人だから、結構、ないですか、あれ好きでしたみたいな。
手
塚治虫も呼んだことがないっていう入り口。
いやいや、大丈夫です。
これがね、本番前にリサーチしたところによると、手塚治虫は僕、詳しいですよ、
と。お何個かは。
ただ、そうなの、早速。
ただ、鉄腕アトムっていうのは、僕の中では回転寿司ぐらいの関わり合いしかないんですよ。
全く分からない。
君と回転寿司の関係を知らないからね。
アトムボーイ知らないですか？
あったな、昔。
はい。アトムボーイぐらいの馴染みしかないんですけど、はい。七色インコって知ってますか？
あるね。
あれ好きですね。
チャンピオンね。タクシードライバーのね。話。
あ、いや、違います、違います。それミッドナイト。
七色インコ。泥棒の話だね。
そうです、そうです。最終話だけ長いの知ってます？
知らないです。
知らない。ちゃんと最後まで読んでないな、多分。
その、いつもの普段のその話は別にそんな言うほどでもないんですけど、まあ全7巻で最終話だけ単行本の7巻の3分の2ぐらい占めてる
長さ、長編なんや、1個だけ。
そうです。それで今までのその七色インコの素性、
謎を
全部解き明かしていく感じで、あれをちょっと最終話読んで感動しない人はいないですね。
おるよなっちゃん多分。絶対するかい思ってるで。
そんな感動してもせえへん言うたろう思ってる。
しょうもないんじゃ。
ほんま意地悪い、もう娼婦みたいな女やな。
娼婦って。
あ、娼婦関係ないわ。ただ罵りたいだけやった。ごめんごめん。
まあまあ、珍しいですよね、手塚治虫がちゃんと完結まで書くっていうのも。
大概に、
でも、ブラックジャックも最後それですよね。
ブラックジャックは基本的に最後まで行ってない。
あれ最後、
結局、
行くや、行けへん
ね
ん、終わった。
いや、最後、夢の回で終わったな、確か。
夢の回ってない
よ。夢見んねん、移動中に。昔関わった人。
ミノコが大人になってたり。
そうそうそう、本間先生がまた出てきたりと。それ途中。
途中か。
いや、ありますよ、最後。
最後どうなんねん、どうなんねん。
今までの謎を紐解くような。
何の謎がある
話なんですよ。
いや、なぜ医者になったのかとか。
そうそうそう。
そういう話は
あんねん。なんでやった？
謎ではないよ。
いや、謎っぽくないんすけど。
ほんで、7人の敵がおんねんな。
そうです。
なんで
いろいろあんのよ。これ説明したら面白くなくなるから
やった
ん
や
ろ。ピノコやろ。
違う、ピノコは助けてやったんやろ。じゃあ敵がおんねんけど、7人倒してないやろ。けど2人しか倒してない。
それアニメでやってた
やん。やってましたね。やってました。
あ、そうなんだ。
やってたやってた。
2人しか倒してないよ、漫画では。
単行本で。
うん。
いや、もうただ倒れとった
よ。新しいやつのブラックジャックですよね。
ブラックジャック。もちろん。最初に倒れたのピノコやろ。
ピノコを入れるな、敵に。ピノコを入れるな。
ぱったり倒れる。
ああ、なんか途中から。
額には泣いてたよ。
え、ピノコが。けど、入れ物変えたら治んねん、ピノコは。いや、そういう設定やもん、だって。いや、あるよね。最初から言ってないですよね。
お父さんの組織と揉め
じゃん。あ、もうそんな違う。それはもう違う。それはアニメ用や、多分。俺アニメ見てないから知らんけど、それは
お父さんの組織と揉める。
お父さんの組織と揉める。
アニメ、アニメ、アニメよ。最近のアニメよ。違う違う、お母さんの復讐やんな。
プロ野球 で
も何の話をしとんねん、神田氏。な、お母さんの復讐やな。
お母さんも出てきますよね。ちょっと関わってくるんですよ。
一人やろ。
母レッドみたいな。
ほんま。違う漫画や。
グリーン。
いやいや、あれはお母さんの復讐。お父さんはいいひんよね、最初から。
え、いますよ。
おるやろ。
いますよ。
見たことないお父さんな
の。え、出てきますよ。
漫画で、
うん、
どこに出てくる。
え、どこって、なんか、
表紙、表紙、一巻の表紙。
ブラックジャックや。ブラックジャックや。
何巻かは知らないですけど、でも出てきてましたよ。
出てくるやんな。
新しい妻、うん、なんか整形したいみたいに言って、
自分のお母さんによう似た妻やんな。
そうそうそう。
ちゃうかった。
え、違います。
ちゃう。
え、なんか、
じゃあ、じゃあちょっと待って、漫画の話しようよ。
漫画の話するやん。
アニメの話はなしやで。
漫画の話ですよ。
アニメはオリジナルストーリーあるからな。
そらそうや、そらそうや、そらそうや。
え、漫画の話
よ。ドラゴンボールも全然ちゃう話。
そうです、そうです。前のお母さん の、うん、あのもう美人に、そうそう、
顔にしよんねや。
そう
そ
う、
世界に挟ま
って
る
よって言って、あの包帯取ったら、もうお母さん、前のお母さんそっくりやって、
そっくりで、うおーおーおーって親父が老媒すんねや。
あったか、そんな、
う
ん、
そうや、
あったような気づく、
うん、そうや
な、
ありました。
なんやこれ。なんやこれ。
いやいや、解決してホッとしてる。みんなホッとしてる。
だから居酒屋の夜中2時ぐらいの話。
ああ、みたいな。
まあまあ、ブラックジャックはまあ面白いですよ。面白いですよ。他には七色インコね、奥山くんは。
はい。
あさみは。
私も、ブラックジャックか、はい、リボンの騎士。
あれって女の子好きやね。
あれオープニングかっこよかったよね。
かっこよかった。
そうそう。ピノコパーン。違う、ピノコ出てない。
ティンクが出てくる。
ティンク、
ティンク、ティンク、
サファイア、ね、
サファイアが主人公で、あの天使の、
ティンク、
間違えた、サファイアに間違えて入れたやつがティンク。
サファイアに何間違えてる。
男の心。
そう。
え、あ、そんな話
なの。そうです、だから地上に降りて、神様になんか怒られて地上に降りて修行し直すみたいな感じ。
あのピーターパンみたいなやつか。
あ、そうそうそう、ちっちゃいね。
あれが妖精なんか。
天使、
天使、
天使なんか。俺兄弟なの。出た
兄弟ちゃうよ、
普通に。
兄弟全く見てないやん、じゃあ。
うん、
第1回だから入れ間違いよねんな。
サ
ファイアに
幼稚園の時さ、うん、冬場タイツ履かされねんな。
あ、
白いな。あ、それがサファイアみたいな、
サファイアみたいな
抵抗あって、
あ、
恥ずかしいわ。
女の体に男の心を入れてしまう。
そうです。
神様に怒られて、
男の体に白いタイツ履かされね
え。いや、嫌は嫌やけど。違う話や、それはまた。まあそれでな、
うんうん、
見ろ言われんねんな。あれもラスト知らんわ俺。
あれラストは王子様がなんか
女
で
出てきて、普通に女になってもだから、
うん、確かになんか結ばれるんじゃなかった。
女やった
の、うん、
女やね、
女
の子の服も着るんですよね、やっぱ女の子の心を。
もともと姫やからな、姫やけど王子のふりしとんねんな、
うん、
面白い面白い、
う
ん、ああ、なっちゃんは。
え、私もブラックジャック漫画は見てて、うん、リボンの騎士はよく図書館で見てました。
ああ
アニメでね。
あ、
うんうんうん、あとは見てないですね。
見てないの、
うん、
あ、そう。あれおかしいな、全員が見てる思うてんけどな、俺の好きなやつは。
え、何ですか。
ブッダ。
ああ、知ってます。ちょっと読んだことあります。
え、ブッダ読んでないの。
長いですよね、
全9
字が多いよな。
字は多いよ、そら仏教の話ですから。
そうそう、
全くよ、
ま、俺はあれで感動したけどな。
お母さん呼んでましたよ。でも
そうやろ、
どう感動するの。
初めてブッダに、ブッダが苦行をするわけよ、うん、苦行でわかる、
わかる。
針のむしろの状態になったり、うん、熱々いとこ行ったり、サクサクいとこ行ったり、うん、で倒れてしまうのよ、
うん、
でその人、まあ、倒れてるわけが若いブッダが、うん、そう助けに来てくれる人がいんね、父がゆを持って。
あ、
父がゆ、
父がゆってその当時インドの
辺り、お父ちゃん持ち上げた
下に集めた。お乳で抱いた、乳がいや。乳で抱いたご飯ですよ。
あ、へ
リドットみたいな感じです
か、
そう、それを持ってきてくれる人が、スジャータって名前なんですよ。
お、すごい、できてるやん、なんか。
じゃなくて、そっちから取ったの。そっから取ったの。
スジャータ。
そう、そういうので、おおと。
え、ほな、スジャータは、あれか。そのブッダの父の下に
違う違う、父がいや
父がいを、
父がいをあげた人
からスジャータを取った。
そうそうそう、
あ、そうなんですね。
それでおおって、こんなとこにこんなストーリーがあ
るんだ。漫画の内容よりその方がすごい。
そっちがすね。
それは普通にある話やけれども、まあまあ漫画で初めて知ったっていうのがあってね、
あ、ブッダで知ったって言うた今。
いや言ってない、俺は。じゃあお前が勝手にどうして。俺は言ってない一回もね。
あとムーっていう漫画、
ムーあったな、
あれ面白いですね。短いんですよ、3巻ぐらいで 終わるんですけど、なんかあのベトナム戦争かなんかで使おうとしてた毒ガスを沖縄のある島にあの置いてたら、なんか事故でガスが漏れて島民がみんな死んでしまって、ほんでその主人公の少年がたまたまあの仲間とかくれんぼしててホラー穴折って
ガスが当たらへんかったわけ、
ガスがちょっとしか当たらんかって生き延びたんですよ。ほんででもちょっと吸ってしまったんで、それで頭おかしなって大人になった時にそのガスをあの手に入れて全人類を殺したいっていうあの気持ちになるっていう、そういう話。
なんかでも似たような話多いね。
多いというか、まあまああの頃の映画の影響をすごい受けてはるからね、どうしても映画とも似てくるしね。
アドルフに次ぐも
面白い設定でしたよ、 あれは。
あ、そう、君らどう見てん
の。アドルフ・ヒトラーがなんとユダヤ人だったというね。
逆にな、あ、そんな映画もないか、そんな。
あとこからあったかもしれない。
でもほんまにそれ噂としてあるんですよね。
あったよ。あった。
じゃあほんまであんねん。
ゲームの。
ゲームか。それパクっとるわ、手塚治虫から多分。
あ、ほんなそうやわ。うん、俺なんやったのハマってたゲーム、女の子バー走っていってパンパン打つやっちゃう。
わかるか、どんだけの情報で。
戦場や。
戦場の狼。ち
ゃうちゃうちゃう。今パッと頭に出てきた言葉びっくりしたね。カタカナでアナルやった
わ。
そんなわけあらへん。
ほら。
そんなわけあらへんのに。パーンって、そんな名前や。そんな名前ちゃうわ。そんなはずがない。
アテネ。
アテネちゃうな。アクエリアスでもないね。なんか、戦場の、
今メリークリスマス。
あの、ここで、まあ、出てきて。
なんでチンコさん、なんでチンコさんだってん。おかしいやろ。もうええわ、それ曲の間思い出してよ。
戦場って。
チンコ触らせて思い出せてないじゃん。
何やったっけな。戦場のアクエリアスちゃうわ。ごめん、あとちょっと探すわ。
戦場のアクエリアスうまそうっす
ね。カラカラやからな。
ほんまに。
ほんまやね。
まあまあね、あの、いろいろ皆さん思い出あると思うんですけれども。うんうん、まあ、手塚漫画。
戦場のバリキュリエ。
あれ、バリキュリエ。
アートか。
戦場のバリキュリエっていうゲームが、その、あの迫害してる国の王様が実はその迫害されてる人種であった。
ユダヤも関係ないやないか。ユダヤですらないやないか。ユダヤですらないやないか。
あのゲームは面白いのよ。
いや知らんがな。今日は手塚漫画の話をしたかったんや。
手塚漫画な。
関係ないやないか。
手塚漫画俺さやなね。見てないな。
見てないんかい。見てたやろ今話。
キリヒト参加っていう
キリヒト、
ね、モンモー病のやつですね。
ああの犬みたいな
感じ。面白いですね。
ちゃうやつね。
はい。
全く覚えてません、ね。今なんか黒いカバーのね、新しく新装したやつが売ってますからね。
はい、はい、はい。売ってます、ね、
売ます。
ぜひ面白いんで。
う
ん。はい。ね、皆さんもどんどん読んでいただきたいと思います。
は
い。
は
い、
あと戦場のバリキュリアですから。
はいはい、はい、それ何でできるの？
これプレステ3です。
いやもうほとんどできないねみんな。はい。
面白いです
よ。はい、まあまあそれはね、おまけ程度にやってあげてください。うん、はい、はいはい、それでは曲の方参りましょう。うん、メロディーラディオでディスタンス。
Bye. の上 76.1FM。
島田あさみの絶対安全日。この番組では皆様からのファックス、E メールを募集しております。ファックス番号が 078-334-2761、 E メールアドレスが神戸アットマーク FM-MOVE.com、 神戸が KOBE、 MOVE が MOOVE です。はい、はい、せーのどれのテーマソングお待ちしております。
はい
はい
はい、卑猥なん届くんやろな。
そうですね。まゆみさんも送って
くださった。フルーチェをね、はい、フルーチェをスプーンでかき混ぜるだけの音がいいですね。
いじったね。
めっちゃ
汚い。汚い。もう、ね、最低ですよね。
イントロがフェードインしてくる感じでいいね。
最低ですよね、多分。
やつが来た。めっち
ゃ。何が来てんの。あさみそんなのに電車ちゃうしな。
さっさか。
すぐヘルペスできてるしな。
そうです。あ、もうすぐできる季節なんで気をつけたいと思う。
気をつけな、ダメですよ、はい、そんなのどうでもいいんですよ。はい、はい、それではこの時間ニュースを取り上げまして、はい、言っていこうと思います。まず一つ目こちら、しかめっ面でタバコを購入。
うん、
はい、
パスポートの話ですね。
そうですね、福島県のお話なんですが、うん、顔認証方式の自動販売機、タスもいらんやつが結構出てるんですね。
あ、そうなんですか。
見たことないです。
なんと全国に6000台。
加谷さん見たんですか。
僕は見ましたよ。買いましたよ。
それで顔認証のタスポの販売機を見たら親指を隠せとか言うて
ないです
よ。流行らそうと。
流行らないです。流行らないというか、その言い伝えもいろんなのがあって、みんな違うねん、多分。何を見たらで。じゃあ、もともと霊柩車はあってんな。霊柩車はあってんけども、他にもなんかいろいろな。
黄色のワーゲン見たらとか。
俺赤色、赤色。
加谷さん、
赤色のワーゲン。
赤色のワーゲン見たら郵便局やと思えって
言われたことない。
黄色のワーゲン見たら幸せになるかなんか、
そんな、なんかあったよね。
僕らの時はね。みんなないの、そんな。
なかったそんな。
そういう都市伝説みたいな。
まあそういう子供らの。
子供らの。
香川急便のふんどしのマークにタッチしたら、その日いいことがあるみたいな。
あ、そんなんしてたよ。
ふんどしにタッチして、ね、う
ん
う
ん、バラバラバラ引かれてくんやろな。あほんな子供が。あ、岡山くんは。うん、
アホみたいな顔で聞いてた。
多分ないやろな思って振ったんやけれども、
ラジオで伝われるのが残念な
顔してた。ポカーしてたな今。
いや、まあこういうのってね、やっぱ友達追っての話。
友達いいからな、教えてももらえなかったと。はい、このニュースはですね、顔認証方式の自動販売機っていうのがあって、これがボタンを押すわけです。そしたら顔を正面に向けてください。カメラに向けてください。でカメラに向けるわけです。そしたら認証できました、
うん、
購入してください、うん、っていう手順なんです、うん、
あ、なんか骨格の作りとか。
そうそうそう、20歳以上とそれ以外である程度わかるらしいんです。
平均的な。
ただ微妙な人いますよね、うん、はいはい、多分25ぐらいで設定してあると思うんですけれども、はい、それぐらいのまでの人は認証できませんでした、
はい、
免許証を入れくださいっていう風になるやつなんですね。でこれをまあ開発してやってるわけなんですが、なんと今回10代後半、まあ、17歳らしいですけれども、うんうん、の少年が自販機の前で顔をしかめてみたら変えてしまったと。
しかめるって、
しかめる、もうシドビシャスみたいな感じですよ。
シドビシャス。
ね、あんな感じですよ、はい、あんなことをやったら、認証をかいくぐったということで、まあ、タスポのいらない自販機ということで、
うんうんうん、
結構重宝されてるんですね。やっぱ面倒くさいじゃないですか、タスポ持ち歩くのも、ね、家に忘れたらもう買えないというのも面倒くさいから、これにどんどんしようじゃないかとなってるんですけれども、こういう不具合が結構あるということで問題になってるんですが、
うんうんうん、
新しいソフト、要は中にソフトが入ってるわけですよね、その顔認証のやつが新しくなっていて、それは無理なんやって。で多分この今回変えたのは古いソフトのまんまやと、まだ今更新中やから、で古いソフトはひどいらしいんです。
ひどい、
千円札の野口英世をカメラの前にやったら変えたりするらしいんです。切り抜きとかね、雑誌の。
簡単やな。
親御さんがな、もし未成年がそんなやったら家庭内で相談してやな、
うん、
した
らええねん。じゃあ、まあ確かに弱歳ですよね、これは。
う
ん、ほんまにどう、ほんまに誰が買ったってええやん。
そうや、
子供の何お小遣いにもなってたわけやん、昔。
ちっちゃい頃はな、おじいちゃんのそのたば、おじいちゃんに振ってる。
おじいちゃん10歳より前の話だよ。そうそうそ
う、おじいちゃんをね、タバコ的でっておだちんもって、うんうんうん、それがその労働に対する、
対価
交換、交換みたいなところでね、うん、世の中ルール覚えれる、
そうそうそう、
ね、よかったのに、
うん、もう今は買えないですからね、全く、うん、まあ多分できてるおじいちゃんもタスボ持たせて買いに行かしてるやろ
う
けどね。
あ、そうですね、
うん、買ってこう言ってな、うん、けどそれもほんまわかんねんな、うん、
じゃあさ、世の中になっても
めんどくさいですよね、うん、それよりも俺が気にかかるのは、うん、その顔認証がね、うん、ダメやった時に、うん、結局免許証入れさせるんですよ、
うん、
じゃあタスポいらんやんと。
そうですね、
そうやったら最初からね、う
ん、免許証でええやん、
うんうん、
ただでももういっぺん動き出したもんやから、うん、タスポのカードを制作しているような会社であるとか、
どうせ天下り先でしょ、そんなん
天下りかな、
天下りでしょ、
石切りの方でちっちゃい工場で、
じゃあ頑張ってもらわな困るけれども
な、一番拙い日本語とかでやってはったらやってはったら、うん、それを取り上げるのもちょっとかわいそうやろ、
まあまあ難しいですよ、だから最初の導入時点でどっちにするか考えたら、どう考えたって顔認証なんですよ、
うん、そうですね、
うん、それはタスポを導入したのおかしい思いませんか、奥山君ということですよ。
アホみたいな顔してね今認証できへん顔してた
で、これで女の子がよく試すのが肌で過ぎた子ですよね、
いくつに見える、
あ、ね、
うん、
あ、
ああ
認証してくださいって言われたら 若い骨格をしてるってことなんです、
は
いはいはい、まだ
は
あ、うん、
へえ、
そうそうそう
そう、あ、そうか、
なっちゃんなんか若見えるよな、
うん、
若いやまだ、
若い、
あ、まあ若いですけど、
普通に認証してくださいの年やまだ、
なっちゃんいくつやった
？23です、
か
うんうん、だから微妙なとこやから、
はい、あ、でも21ぐらい思ってた、
あ、ほんまですか、
逆にこれで認証取ったら老けてるってことやね、
うん、そうですね、
うん、怖いですね、
一回ね見かけたらやってみてください、ね、買う買わへん、
あさみは1個買おうまでカートンで出てくる
お前はこの性の奴隷はこの程度でええやろと、
死でやろみたいな、ドーン
な、そうですね、まだ近づいてないのに出てきそう
だからお金を早くみたいな
あるかもしれませんね、まあ、僕らは完全に、ね、大丈夫だと思います、
う
ん、はい、僕は買いましたからね、はい、次のニュース参りましょう、
はい、
日本の清潔度18位に後退、
あれ不潔かな日本人、
うん、これね、
うん、
これはね清潔度と言っても、
うん、
汚職指数なんです、
汚職指数
だからどれだけ政治家公務員が透明度を持ってちゃんと知っているかどうか、うん、
それはあかんと思うわ、
それはあかん、
うん、
だから隠してるってことよね一般の人に、
うん、
いっぱいのこと
を、僕常日頃思うんですけど敬語を妙に使ってくる人間信用できないんです、
ほう、どういうことですか、
嘘くさいです、
嘘くさいです、
敬語つこうときは間違いがないっていうのはみんなの認識であって、
うん、
ね、敬語をつこうとけば心がなくても政府っていうのも言い換えたら、まあね、言い換えたらあるでしょ、
うん、
好きな人のお誕生日祝うときに敬語を羅列するばかおれへんからね多分ね、うん、そう考えると敬語を最も使ってそうな人たちやから、
うん、
心がなくて、
うん、
適当なこと言ってんねやろなっていうイメージはね、うん、
まあまあそういうこともまだちゃうんやけれどもね、
う
ん、清潔度って言ったらだから、うん、透明度をほんまにその予算をちゃんとしたことに使って、
うん、
ちゃんとしたとこにちゃんと流れてるか、うん、お金がとかね、
もう数字やからね、辻褄は、まあね、書面では合わせれるから
合ってないのよこれが実はね、
合わへんの、
合わへんのよ、
そら中には俺みたいな人が計算してるやもしれへん
そんなアホ雇いません雇いませんから、
そんなアホ言わ中卒ば中卒をバカにするな、でも俺中卒言ってもなだ中やで、
嘘つけじゃあなだこ行くやろ、
お前
僕の親父も中卒です
ね、お前や
おかんも中卒
だけど議員になってんもんな、そら不透明やわ
そら雪降ってきたわしのもんや言う
たら、中卒で24年間も議員やってます、
投票率が下がれば勝てんねんな
まあ、立派な人見ますよ、
はい、まあまあ、ちなみに、最低がどこやったか、
うん、
と思います、
え、国、
これ10点満点、
もう南米やこんなもん、
10点満点です、基準言いますね、日本は 7.3、 10点満点で、
10点満点で何や、
え、7、え、
透明度が高いんか、
透明度が高い、はい、7.3、
ほなもう 0.1 とかおんねやろ、
最低は 1.0、
1.0
か、うん、
目やったら結構いいよね、
目やったら結構いいですけど、うん、10点満点です、はい、
1.0 だから南米ですよ俺の言う
南米、はい、南米じゃないですね、
毎回この国の名前言うやつぐずっとすんねや
な、国の名前が出てこないでよね、
ニューデリー
だ、 逆にしましょう
ニューデリーや、
インドです、これはインドの都市の名前です、首都じゃないか、首都か、
うん、
まあまあ、国の名前言うから点数どれぐらいか言
って、分かった分かった、
はい、
うん、
ちなみに最下位はソマリア 1.0、
え、ソマリア、
ソマリア、
そんな国あるんですか、
アフリカでしょ多分、
うーん、
多分ね、わからないですけど、なんかあの 募金とかやってましたよね。当面も何もだから独裁とかそんなのなっちゃう。あ、うん、1点台です。イラクとミャンマー、うん、なんですね、うん、まあ、これだけ覚えておいてください、うん、イラクとミャンマー 1.3、うん、これも、軍事政権です、うん、どっちも、
あ、そっか、
はい、中国は、
それはお前 2.4 や、
おお、ええとこ行った、
え、
お、
2.4 や、
2.6、
いやー違う、
3、
お
お、点、
おお、
3、
おお、もうちょい、
3.2、
いや、もう上、
あ、上、3.7、
あー惜しい、
3.5、
あー惜しい、お前らアホか、3.6やなんでそこだけ外すね、
中国取り損のうか、
いやそんなゲームちゃうから国取り合戦みたいなことなってないから、ほんで、はい、1位、うん、デンマーク、スウェーデン、ニュージーランド、
スウェーデンって何さしてもなんかよく
ええとこ行くね、
治安がええだの、なんだの、
そうですね、
これ何点取ったでしょ
う、ね、スウェーデン
10点満点で、スウェーデン、デンマーク、ニュージーランド、
9.8、
そんな高ないね、
8点、
あ、そんな低ないね、
え、
分からん、9.2、
あ、惜しい、
9.3、
正解、
もうローター、スウェーデンに俺が今飛び込んだやろ、
いや
真ん中のデンマークが俺に変わって
ニュージーランドは
黒になんね
黒ってなんやねん、もっと戻ってるやないかお前、アダック25やったら、はいはい、こんなね、あれが出てるんですけれども、まあ、貧しい国ほど独裁とかそういうのができてきて、日本はだからまだ幸せな方なんですよ、
少ないお金に群がってしまうから、そうやって
というよりももう上の人だけが贅沢をしてる状況
にな
ってしまう、まあ日本はねこうならないように、
そうだね、
なんか我々もできることがあればやっていきたいものです、うん、はい、次のニュース参りましょう、
はい、
料理検定受験、食い倒れ太郎、
あれはもうどうなんですか、大阪の人はどうなんですか、
ちゅうか料理検定をね、あ、食い倒れ太郎が受験したのよ、第2回料理検定ですよ、
はいはい、
何この写真
これがね、写真がねどれぐらいひどいか説明しましょうか、
はいはい、
受験している感じで、まあまあ受験のテストの風景ですよね、うんうん、机椅子にみんな座ってる、うん、食い倒れ太郎も座ってます同じよ、
はいはい、
鉛筆を持っています後ろにもう一人います完全に完全に後ろにもう一人います、
二人羽織みたいなことですか、
はい、
これ、
はい、これを受けたということなんですけども、
それズルですよね、
ズルというよりも実際受けたのはあの社長やねん、食い倒れの、
あ、そうなんですか、
うん、でまあまあ、 あのまた飲食業やるかもしれないから、こういうのしっかりちゃんと昔と今では変わってるんで、
う
ん、今の知識も入れておきたいという、
そこれもっと早やっとけ
まあな、
やめてから、
そうですね、
中華潰れんで済んだやろと知ってたら、まあこれはまあとにかく置いといて、はい、食い倒れ自体行ったことないんですね、僕
も、僕もないです、
あ、ないです、
どんな何屋さんなんですか、
何でもやろ、
おうどんもあるけどオムライスも置いてるような、
うん、スパゲティもある、イメージとしては百貨店
のデパートの屋上
やな、あんな感じですよ、
あれはでも楽しかったけどね、
昔はね、
ただね、僕子供頃にお子様ランチに乗ってる旗は不衛生やなって思ってた、
あ、そう、
だって冷蔵庫に入ってるわけないで、あれ多分、
うん、まあ外に置いてある、
引き出しとかに入ってねえんだ
ろ、あ、でも割り箸とかも、
割り箸と一緒
ね、
そうです
からね、割り箸よりは雑いわ多
分いやいや
袋に入れて保管してたら旗絶対クニクニになる恐れがあるから、うん、そういう入れ方はしてないね、絶対、
あ、
引き出しにそのまんまやで、あれ
丸裸の、
丸裸や、
引き出しが綺麗や
で、
引き出しが綺麗
やんな、宝山団子とかボーン隅に置いてある
ゴキブリもそんな出へんねん、うん、高いとこやから、うんうん、
高ないやんけ、
7階か8階やん、
うん、ああ、そっかね、俺誰に狙われんねん
誰にも狙われへんけれども、うん、昔のねあれ楽しかったですよね、本当に百貨店の、
うん、なんか美味しかった
よ、で、うん、その流れのまんまだから食い倒れっていう食堂をやってるのよ、だから時代が時代からね、大衆食堂っていうのは何があっても当然やという時代なんですよ、お父さんはきつねうどん食べてると、僕らはカレー食べてると、そういう、
お母さんは帰ってこない
悲しい話になっとるやないか、ほんで、プラスチックのね食券みたいなの渡されてね、
プラスチックの食券でしたっけな、
バチンって赤とか緑とか、
はいはい、
え、行ったことあんの、
あ、すいません嘘ついてました
そんなんやった、
そうそう、そんなんあってね、食い倒れは全く知らないんで、これが大阪人の何、はい、象徴やみたいに言われるのがすごい、
ちょっと分からへん
ね、よう分からへんのよね、ほんでこれを取り合う意味も分からんのよ、
人形ね、
うん、そうですね、10月ぐらいで決まるらしいんやけども、10月半ばには、うんうん、
パレードとか出てますよね、ユニバーサル
スタジオ、ね、うん、いろんなとこ出とったな、うん、じゃあ今は稼ぎ時や思って、こいつがまだ釣り上げとんねん、この社長、
うん、ああ、はい、
引っ張りに引っ張っとんねん、
まあ、でもそれはそれでええんやろうけど、
阪神が引き取るやの、なんやねんというけど、阪神は兵庫県やからあかんとかね、
ああ、そうか、
で最後はもう、せっそうなくジャビット君に代わって、ドームにおるよ、これ、
せっそうなく、
なくなるとなると人気出る、
おかしいよね、
ペコちゃん
も、とペコちゃんなくなるの、
ペコちゃん一回なんか亡くなりかけて、
会社からのお休みになってた時に、
う
ん、
ああそうかそうか、
その時ペコちゃん大人気になったんですよ、
あそうなんや、
はい、そういえば、
まあまあ亡くなるって言うからすぐね、そんなねことやるんで、もうそんなんやったらもう一般人は何常にいろんなものに興味持っといたらええのにって思うけどね、
でも終わっていくって考えたらやっぱ寂しいですよね、
あじゃあそこまで行ってたか言われたら行ってないやん、うん、あのバファローズがええ
で
やん、
ああはいはいはい、そうですね、なくすな言ってるのにずっと
お前ら今まで行ってないやろと
あ、
まあ、意見から潰れんやけど、
ね、そうそうそうそう、その辺もねちょっと考えて、
寂しいでこの番組だとこんな嫌や嫌や言ってるけど、明日なくなると寂しい、
ごめん嫌や言うてるの君だけやで
いや、もし言うてるけどないってなったらさ寂しい、
寂しいですよ、
もうみんなと、
そうですね、メールも一通だけやからなくそうかってなったらちょっと、
そうそう、あのなかったらなかったでね、
寂しい、
寂しいですからね、
寂しいでしょ、
はい、まあこのしみりしてしまいましたけど
そうですね、
実はこの番組みたいな流れになってしまってるでしょ、
あなくなるっすか、
なくならへん
もう心がないとみんなとほんまに会うことないんで、
だよね、若手とも会わへんし ね、
ね、
まあ、奥山君は若手ではないけれども、うん、
若手のフリはまあしてますね、
まあまあ以上ニュースのコーナーでございました、はい、はい、ということでね、うん、エンディングなんですけれども、うん、何か告知、奥山君さっきある、
あはい、そうですね、
ないか
あるでしょう、
うち、まあそうですね、まあ、ちょっと肌寒くなってきましたんで、
はい、
ちょっとそろそろ秋の服が欲しいなと思って、
もうあれやんか、去年かなんかもうたダウン、
あれ
袖の短いダウンジャケット
着すぎたやろ、
またダウン、うん、そうです、10月から活躍しますね、
そうや、10月から5月末まで着てんもんな、ね、上村直美よりダウン着てるやん
マッキンリーより寒いところ、
そうそうそう、
そうですね、下手したら家の中でダウン着ながら寝てますから、ね、
寝てるもんな寒い言
う
てな、
すごいよ、うん、
わ、
まあまあけど服は大いに越したことないしな、
そうですね、
岡山さんファンに何かいただいたことないんですか、服とかなんかそんなもの、食べ物じゃなくて、
あんまりない
んですけど、あんまり言うことは数少ない中
で、ちょこちょこはもらおうよな、
そうですね、前一度あの以前あのちょっと T シャツが欲しいってこの番組で、うん、はい、あの言った時に、うん、そのしばらくあの1週間2週間後ぐらいに、うん、あのラジオ聞いてたかどうか分かんないですけど、うん、T シャツもらえましたね、
おお、よかったやん、
神戸の方に、
じゃあいっぱい言っとけよ、
うん、
他にも欲しいもあんのちゃうんか、
あのロンティーとか、
ね、今肌寒くなるっていうふりやったんちゃうの、うん、
ロンティーの、ロンティーあったかいです、
それだけでええの
今日寒いんですよね、奥山君ね、半袖重ね着してる
いやロンティーやれば上はもうダウンでいいですから、
ああなるほどね、そうですね、
他はなんかほら家のもんでもないもんあったら言っといたらくれるかもしれんで、
あ家のもんですか、うん、ブルーレイディスク
くれるかくれるか、ディスクだけ送られてくるわ、
ブルーレイ、
ブルーレイの
ブルーレイ、
うん、レコーダーかもしれん、
そうですね、
はいはい、わかりました、はい、我々もライブ、我々もってお前ライブの告知なんかしてへんな我々ライブございます、うん、今週の土曜日10月の何日でしたっけ、4日10月の4日に、神戸三宮ハッピーローラの方で、
うん、
はい、デッドアワライブというライブやっております、うんうん、夜7時半ぐらいから始めますのでぜひ来てください、
はい、
出演は我々巷と飛行機雲、そして個室で話術の3組となっておりますので、はい、皆さんお待ちしております、あと10月21日にも、
はい、
重曹の方でデッドアワライブ大阪というのもやっております、
僕28日誕生日です、
はい、どうでもいいです、はい、
ブルーレイディスク欲しいです
だからディスク送られてくる、
うちプレステ3あるっちゅう、
あ見れるな、じゃあよかった、はい、何も入ってへんわ、はい、はい、ということで今週はこの辺でお別れです、お送りしたのは巷ケチャップ、カイト
新平と
桜やさみと
藤原夏子と
奥山勤でした、
浅見やり直し
聖の奴隷桜やさみでした、
また来週さようなら